皆さんこんにちは。
こんにちは。
先日マスターズのゴルフのコンペがありまして、皆さんの中にも出られた方がいらっしゃると思いますけども、川上杯の争奪で、私はゴルフはいたしませんので閉会式のその賞状を渡すだけのために、終わる頃ですね、いつも会場に出かけております。でこの日も、本厚木でしたか本厚木まで参りまして、そこから車であれ20分ぐらいでしょうかね、なんとかという
中津川カント
リー、中津川カントリーというんだそうです。私には縁もゆかりもありませんのでもうその日を済んだらすぐ忘れちゃったんですけども、このタクシー走らせておりました時に、いきなり電話がかかってきましてね私は携帯持ってますけどほとんど使わない今流行りのメールなんて全く使わない、要件のみだから秘書から電話がかかってくるか、私が出先から本部に電話するか、それだけです。たまにうちの奥さんからかかってきますけど、その車の中でその私の携帯に電話がかかってきて、男の声がしたんですね。長池先生ですかってね。はい。そしたら NHK の文化センターの八王子の支社長だったんですね。ご存知のように、9月の27日に収録いたしまして、30日に、放映されました。その件だったんですね。先生ビッグニュースですよ。先生のこの間のあれがナンバーワンになりましたよ。ナンバーワンって、ナンバーワンってのは何ですか。いや、その年間最優秀になりました。あ、そうですか。あ、そうですかって先生、これは大変なことなんです。向こうは興奮してるんですけど、こっちはピンとこないわけですけども、後でいろいろ聞いてみますと、毎週日曜日の9時からもう10年以上前から20年前かな、文化講演会っていうんで、やっぱりかなり不安がいるんですね。私なんかNHK の第二放送って聞いて、まだそんなのあったかしらってそんな程度の認識しかなかったんですけども、そういうことで、ちゃんとしたいろいろ審査があって、年間50何本の中から一応トップだに選ばれましたということでした。で、改めてその時に思ったんですけれども、このやっぱり我々はその出会いですね。出会いによっていろいろな展開ができてくるんだなということを本当に実感として思ったんですね。それはどういうことかと言いますと、この今回も私12月の30日から12月の3日まで中国に行ってきました。でこれは今年で4年目なんですけれども、国際儒学学会というのに出席して、そして、 そこでまあ研究発表を毎年やっているわけですが、今年は経営倫理の問題を取り上げて、論語はドラッカーと対話ができるという発表をしてきました。で、去年が中庸の徳の問題を取り上げて、儒教はギリシャ哲学と対話ができる、その前の年が論語は聖書と対話ができるという発表でした。まあよくも臆面もなくこういうことを発表すると思うんですよ、我ながら。まあほらもここまで吹けば大変なもんだっていう専門の学者ならとてもじゃないけどおっかなくて触らない問題ですけども、私は学者じゃありませんから、まあそもそもこの西原先生との出会いがいろいろな始まりなんですよね。じゃあ西原先生との出会いっていうのはどうしてあったかというと、日本青年奉仕協会というボランティア団体があります。文部省の所轄ですが、でこの今会長されている助成禅師という方がいらっしゃるんですけども、この方とはもう5、6年前からのお付き合いなんですよね。でどうしてこの方と出会ったかというと、今は亡くなりましたけども、日本福祉協力会というユニークな、やはりボランティア団体がありましてね。で私が27年数ヶ月前にスコール協会を設立いたしまして、翌年この1年後から収集ボランティアというのを会の活動の中に組み込んだんですよ。でその中に、ベルマーク、それから今はあんまりパッとしませんが、ロータスクーポン、それから消費税が導入されてから全くダメになりましたけど、1円玉、5円玉の収集ですね。それから古切手、まあその他、特にユニセフの支援活動としてロータスクーポンと1円玉、5円玉の収集をの面でかなり成績を上げました。年間にしてですね、60〜70万、当時もう20年前ですね、20数年前、それだけ集めたんですよ。当時の一団体の収集高としてはスコーレが一番でした。なりは小さかったんですけどね。でその福祉協力会の方で今申し上げた助成先生とお会いしたわけですよ。それからのご縁で、まあいろいろ会に関してのご協力をいただいたわけですが、でその助成先生のご紹介で今申し上げた西原先生との出会いがあったわけですね。この人との出会いが次の人を呼び、その出会いが次の人を呼ぶ。私の場合はもうそういうことの連続で、まあマスターズの幹部の人はご存知でしょうけれども、毎年一回、この懇親の集いというのを私は開催してます。去年までがヒルトン、今年からは京王プラザで開催して、今年130名ぐらいでしょうかね、出席していただいた。これは、私が、あるいはスコーレ協会が出会った有識者の方々に、まあ、1年に1回、感謝の場として皆さんお招きしての集いをさせていただいているわけですが、 まあ、いわば応援団ですね。で、今回も30日の日に、29日に成田の全日空ホテルに泊まりましてね、で夜西原先生を含む4人で会食をしたわけです。そこに桜美林大学の東アジア経済研究所の所長である川西という教授ですね、川西先生もいました。でこの4人でいろいろ話してるときに、たまたま偶然にですね、まあ、川合始めってご存知の方いらっしゃるかどうか、昔貧乏物語でベストセラーになった戦前ですね、マルクス主義者ですけども、この川合始めの名前が出ましてね、ああごめん、川上始めですそうそうそう、川合っていう人は後から出てくる川上始めという人の名前が出たんですね。その時に私が戦前自分の思想に準じた人が2人、1人はマルクス主義に準じた川上はじめ、1人が自由主義に準じた河合栄次郎というの2人の名前を言ったんです。そしたらその川西教授が目ん玉ひむいたんですね、びっくりして、ね、ここで河合先生の名前を聞くとは思いませんでした。で私は20年以上も河合栄次郎の勉強会をやってますということだったんです。で河合栄次郎という人は帝大の教授だった人で、軍部が非常に強くなって、そして226事件というのを起こしました。ご存知だと思うんですけど、当時の政治家それから軍の首脳部を倒したんですよね。あの時に昭和天皇が毅然とした処置を取らなかったら本当におかしくなってた。で当時日本の言論界みんな沈黙を守ったんですよね。その時にただ一人それをきちんと批判したのが河合栄次郎だったんです。そのために彼は帝大の教授の座を追われ、裁判で争っているうちに死んでしまうんですね。で私もまあ常務が知ってますが、数年前からこの人に関する勉強会をやってたんですよ。でびっくりしましてね。でまあこので改めて思うんですけども、私はこのスコーレを初めてですねこのやっぱり人間はね、ある一つの志とか理想とか目指すものを持っていると同じ方向の人と出会うもんだっていうことをすごく体験してるんですね。で結局この30年近い年月の間に、私はいろんないい出会いによって育てられたし、いい出会いによって、会がいろいろといい形を生み出すことができるようになって、でこれは誰でもよくあることで、話が突然変わるんですけども、奈良に東照大寺ありますよね。皆さんの中でいらっしゃる方いらっしゃる、誰か行かれた方い、ああやっぱりさすがね、岡本さん見てきましたか。
東照大寺の何 の障壁、
鑑真の像、
鑑真の像見ました。
彼は中国で当時もういわば日本ではこうなりな遂げた構想だったんですね。ところがその当時の日本はいわゆる後進国ですよ、仏教ので、国内的にも腐敗してなんとか改革しなきゃならんっていうんで、一人の確か栄誉だったかな、一人の青年、まあ、もう一人いましたけど、何としてもその先進国の中国から仏教のいろいろなものをこの教えてもらわなきゃならないっていうんで、海を渡ってもういろんなところをもう叩いて回ったんですね。どっからも拒絶されて、最後にっていうかな、行ったのがその鑑真のところです。でもうすでにお年ですよ。で彼は自分の元にいるこの弟子の坊さんたちに誰か行かないか、行く者はいないか、そしたらみんな下向いたわけですよね。当時の日本っていうのはもうあれですよ、本当の後進国、野蛮な国だ、見なされた。それで彼はじゃあ私が行こうと。で何遍かまあね、失敗してとうとう目まで潰れてで来たわけでしょ。でこの一人の構想、年を置いた構想を日本に行こうという気持ちにさせた一人の日本の青年層がいたわけです。で皆さんの中には年齢的にも職業の上でもいろんな方がおられるけども、やっぱりね、大事なのは自分の人生における最高の財産は人ですよ。だからいい出会いを持つ、いい出会いを持てる自分を作り上げていくということが大事なことだと思うんですね。私は中国に行きますとね、もう時間が来てますけども、会議の前の日にこの VIP の人だけ招かれるんです、学長にね。14、15人ぐらいですかね。まあ西原先生と私はそこ呼ばれて毎年出させてもらうわけですが、今回閉会式でまあ私に挨拶を、まあスピーチをしてくれということで、で私はこの27年前にスコーリー協会をスタートしてこういう仕事をしてこうだというこの会の歴史と理念と目指しているものを話しする機会があったわけですけど、本来私なんかああいう舞台に出て話する柄じゃない、柄じゃないというと語弊がある。ただ出会いの中でこううまくこう舞台を作ってもらって、そして今あるということを今回改めて感じました。でどうぞですね、まあそういうことで先ほどもお話ししたようにいろんな年齢の方もいらっしゃる、仕事も違う、職業も違う、立場も違う。だけど一個の人間として自分の人生を豊かにしていく上での重要な要素というのはやっぱり出会いですよね。 お互いにこのいい出会いをですね、一つ体験できる人生を歩みたいもんだと思います。最近の私の感想をお話しして終わらせていただきます。どうもありがとうございました。